ューヨークコリンゴラジオ自由の女神になりたくて、9月最初の放送となる第68回目のニューヨークコリンゴラジオ、本日アメリカの祝日レイバーデーにオンエアです。レイバーデーとは日本でいうところの勤労感謝の日にあたる祝日です。そんなレイバーデースペシャル、本日のお客様はニューヨークを拠点に活動する日本人ジュエリーデザイナーでジュエリーデザインスクールのオーナーでもある西彩香さんです。彩香さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、実は本日イーストビレッジにある彩香さんのジュエリー工房、ジュエリースクールから大放送となっております。はい、実は私もインタビュー前に彩香さんのジュエリークラスを体験しまして、ついに作りました。世界に1個しかない私のコリンゴラジオ特製のリンクを文字も刻んでね、
楽しかったです。
なんか黙々と作業しちゃいましたよね。
刻印も、ね、
入れました。刻印反対に押しちゃいましたしね。でもそれもまたいい経験で、それが1個しかないですからね。いや、楽しいですね、このクラス。
あ、よかったです
ね。本当に3時間で1個、しかもダイヤ入りですからね。お得ですよね。
そうですね。ね、
これね、ニューヨークにちょっと旅行に来た時にね、ちょっと思い出に作るのもいいし、
そうですね。
今先ほど私体験クラス受けたんですけど、別の生徒さんね、なんかニュージーランドでしたっけ。
そうですね、
からね、
ニュージーランドからニューヨークに来てる
って言ってましたね。なんかね、いや、これぜひ皆さん体験していただければと思うんですけれども、ではでは、そんな彩香さんに今日お話聞いていこうかと思うんですけれども、
よろしくお願いします。
まずは、はい、なぜジュエリーデザイナーになろうかなって思ったところから聞いていこうかと思うんですけれども、ご出身鹿児島。
そうですね、
なんですよね、はい、なんか結構自然に恵まれた、いいところで。
そうですね、なんか鹿児島って、田舎でもないし都会でもないし、どちらもあるんですけど、
で、お母様がフラワーデザインの先生、で、おじい様とお父様がでかい、
そうなんですよね。
すごい家系じゃないですか。
そうですかね。まあでも面白い具合に両方からいい影響をもらって、そうですね、
だってほら、フラワーデザイナーって言ったらこう感性とかアートっていう感じだし、外科医なんて手先が器用じゃないとダメですよね。
そうですね、
これまさにジュエリーデザイナーとしては、
確かに
サラブレッドじゃないですか。
あんまりそう思ったことはなかったんですけど、でも確かになんかジュエリーを作ってる姿とかを見ると、なんか写真とかで自分が、マスクをして溶接してる姿が、なんかちょっと手術してるみたいな、
そんな感じじゃないですよ。
で、なんか私のジュエリーって、ね、自然をテーマに作ってるので、お花とか、そういう自然のものもあるし、あとは、アナトミー、例えば骨とか、そういうものもテーマにしたジュエリーも作ってるので、無意識になんか両方から影響を受けたのかなと思うんですよね。
あ、そうですよ ね。自然と、そう、だって作品見ましたけれども、結構ね、可愛らしいものからグロテスクというか、
骨のね
、こうスパインとかね、ガーってあったり、
そうですね、
ね、鱗とかね、あったりね、
魚の鱗っぽいテーマのものもあるし、なんか華奢なものもあったりと、ハチの巣をテーマにしたものもあるし、
あとスパイダーウェブみたいなのもあ
るし、なんか細胞をテーマにしたセルコレクションっていうのもあったり、
セルコレクション、
結構だから両方ね、なんか
両方
混ざったような感じなんですよね、自然のものとアナトミーっぽいのと。
で、あやこさん大学進学するのに上京したじゃん。その時にジュエリーデザイナーになろうとか思ってたんですか。
いや、もう全然その時は大学の専攻が、美学美術史学科っていう、アートヒストリーと 美学っていうのはどちらかというとなんかこうなんかビューティーとかそういう美しさっていうものを哲学するみたいななんかちょっと難しいんですけど、
はいはい、
そういう学科に進んでたので、うん、まだ最初はジュエリーをあの勉強したいとかそういうのはなかったんですよね。
それは美大とは違うんですか？
美大ではなくて、うん、なんか女子大の文学部の中の美学、うん、美術史学科だったんですけど、うん、結構なんかまあそこを卒業すると、うん、学芸員とか美術館で働いてる企画とかしたり、うんうん、そういうキュレーターになりたい人が行くような学校ですね。
美大だともう本当にアーティストになるような、
まあ、アーティストというか、まあ、そうですね、なんかどっちかというと物を作る方が美大って感じで、うん、
はいはいはい、
私が専攻した学科はどちらかというと、うん、もっとアカデミック寄りの感じ、
はいはいはいはい、でも彩子さんは美大に行きたかったんですね、
う
ん、
そうですね、なんか、うん、やっぱずっと子供の時から物を作ったり、うん、音楽も好きだったり、うんうん、で美術部にずっと入ってたりしたので、
うんうんうん、
なんかアートは好きで、うん、で美大に行きたいなとも思ってたんですけど、うん、まあ、うちの母のアドバイスもあって、うんうん、最初からその専攻を狭めちゃうと、うん、例えば彫刻とかペインティングとか狭めちゃうと、はいはい、なんかあの広がっていかないから、うん、最初は幅広く、うん、あのアートを勉強するために、うん、アートヒストリーとかそういうのは悪くないんじゃないっていう風なアドバイスをいただいて、それでなんかあ、まあ、確かにいいかなと思って、うん、それで最初はあの美大じゃなくて、うん、そういうアートヒストリーを専攻して勉強してたんですけど、
それ専攻してみたんですけれども、うん、どうだったんですか？
なんですけど、うん、まあ、なんかあのそれはそれで面白かったんですけど、うん、なんかやっぱり私は物を作ることの方が好きで、
あ、はいはいはい、
なんかそのどうしてもそのキュレーターっていうのは、うん、アーティストとかそういうものを作る人のサポート側の感じがして、基本的に作品とかをアーカイブしたり、
はいはいはい、
まあ、企画展とかそういうのをやったりするので、なんか私としてはやっぱりこうサポート側じゃなくて自分が作る側になりたいなと思ってて、で美大に入り直したいっていう風にうちの母に言ったら、
うんうんうん、
大学がちゃんと卒業してほしいし、うんうん、美大に入れるかどうかわからないのに大学を辞めるとかやめてほしいって言われて止められて、
親としてはね、
うん、なので、うん、代わりにその何かものを作りたいっていうのであれば、うん、大学に行きながら他の学校に通うっていうチョイスはないのかって言われて、まあ、確かになと思って、
うんうんうん、
あのまあ、大学辞めるのはちょっと辞めて、
うん、
それで結局その時に興味があったそのジュエリーの勉強をしたいと思って、はいはい、うん、ダブルスクールという形でジュエリーの勉強し始めたんですよね。
もともとはなんでジュエリーに興味あった
の？あの実は大学に入る時に、うん、うちの母から、うん、なんかプレゼントで、
う
ん、あのジュエリーを、ジュエリー自体はプレゼントではなくて、
うんうん、
ジュエリーをデザインするということをプレゼント、
うん、
でそういう機会をもらったことがあって、う
ん、あ、大学入学祝いに。
そうですね。というのは、うん、その母がそのフラワーデザイナーだったので、うん、結構あの他のものづくりの人を鹿児島で知っていて、
うん、
で母の友達でジュエリー職人の人がいたので、私がデザインしたらその職人の人に頼んで作ってあげるから、
うん、
デザインしてみたらって言われて、
うんうん、
で初めていろいろいろんなジュエリーのデザインをして、
うんうん、
そしたらなんかすごく楽しくて、
うんうん、
でなんかまあ作ってもらえるのは一つだけなので、
あ
の、まあ、たくさんデザインしても一個しか出てこないんですけど、でもなんかその実際に出来上がってきたものを見て、うん、ものすごく感激をして、
うん、
なんかデザインしたものがこんな形になるってすごいなって思って、
うんうん、
でもし自分が作れるようになったら、
うん、
全部デザインしたものが形になるってきっと面白いだろうなと思って、でなんかそれからそのジュエリーのデザインの仕事とか、まあ、なんかそういうジュエリーの技術を勉強したいっていう気持ちはずっとあったんですよね。それがきっかけですかね。
すごいいいプレゼントじゃないですか、お母さん。
そうですね、なんか結構珍しいプレゼントですよね。
ねえ、だってほら、ね、実際ジュエリーを買って渡すだけでもいいんですけど、自分でデザインすることをプレゼントというか、デザインしたものを職人さんが作ってくれるという、お母さん粋ですね。
なんかね、あ、ありがたいですよね、そういうのね。
で、じゃあそこから自分で作りたいなっていう意欲というかが、
そうですね、まあ、
それがきっかけというか、
うん、 それでまあその
大学、
うん、大学行きながら、うん、まあそのまあ、大学の単位もほとんど取ったの で、
うんうん、
でダブルスクールという形でジュエリー の、うん、学校に行き始めて、
うん、
でそこで1年半ほど、うん、基本的なジュエリーの制作を学んだり、
はい、
まあ、デザインとか、うん、あと宝石の鑑定のこととか、
うん、はいはい、
勉強して、なんか1年半ぐらいのコースだったんですけど、
うんうんうんうん、
それをこうずっと通いながら、なんかジュエリーの職人を育てるようななんか専門学校みたいなとこだったんですけど、うんうんうん、東京の御徒町にあって、うん、そこに通いましたね。
あ、もうじゃあこれだわみたいな感じだったんですよね。
それが最初は入って、うん、結構その今日一日体験クラスを受けて、
はい、
多分思ったと思うんですけど、
はい、
割と地道な作業というか、
でコツコツ、
ね、で削ったり、うん、磨いたり、うん、結構一つ作るのに、うん、割と時間がかかるんですよね。
かかりますね。うんうん、
だから最初はなんか私にこんなにこう地道にコツコツとやる作業って向いてないんじゃないかなってちょっと思って、
うんうん、
なんか母からも、うん、向いてるのかしらっていう風に言われてたんですよ。でなんか私もちょっとしまったと思って、
しまったと思ったんだ。でほら美大やめて作るものづくり行きたいって言って
行ったもん。行って頼んでよ、まあ、ジュエリーの学校に入ったのに、
うん、
辞めるわけにもいかないし、結構学費も、まあ、そんな安くはなかったので、
うんうん、
ちょっとちゃんとちょっと簡単に辞めれないっていうのもあって、最初は
でもしまったって思っちゃったんだ、入っちゃったけども、
入ったけどちょっと向いてなかったかもって思って、
うん、
まあ、それででもまあ我慢していってたんですよ、
ね、我慢していってたんだ。
そう、我慢して最初はなんか、
いいんだ、
うん、結構我慢しなきゃいけないこと多くて、
うん、
本当削ったりとか、
うん、
でも、
う
ん、だんだんやっていくうちに、うん、なんかまあ工具とかもコントロールできるようになって、
あ、慣れてきてね、
うん、でなんか、まあ、時間はかかりましたけど、
うん、
まあなんかこう自分のイメージしてるものに近いものが作れるようになってきたら、
うんうんうん、
まあ、楽しいなと思って。
そうよね、そんなに簡単にデザインしてこう作りたいのにっても技術がなかったらできないから、
うそうです、ね、
イメージと違うみたいな、 それもちょっとフラストレーションっていうかでね。
あ、でも誰でも最初は何かやるときはそのまあジュエリーの制作に限らず、
うん、
例えばなんか、まあ、フォトショップとかの使い方とかも簡単にスムーズに思い通りいかないし、
うん、
多分、
うん、
サウンドの編集とかも簡単じゃなかったじゃないですか、
うん、最初は。私もねラジオ始めた時ね、うん、最初大変だった。使い方わかんないし、
うん、
編集のね、うん、やり方わからないし、
ね、今はでもね
結構慣れちゃうと、うん、パパパパっとね、
うん
うん、
慣れなんですよね。なんか最初私も大変でしたけど、うん、まあ、しばらくしてからまあ結構だんだん好きになってきて、
うんうんうんうん、
そうですね、そんな感じでした、スターズの頃は。
スターズの頃はね。
そうですね。
大学もじゃ無事卒業して、
うん、
そのジュエリーの学校も無事卒業したんですけど、
うん、
その大学在住中に、うん、オーストラリアとか行って
たじゃないですか。
そうなんですよ、
はい、大学を卒業する1年前に1年間オーストラリアのパースにエクスチェンジスチューデントという形で行って、う
ん
う
ん、これは何のためにジュエリーを勉強しに、
いや普通にまあ語学をまず最初は語学と思って
海外行ってみたい、
行ってみたいなっていう憧れもあって、でなんか家族ぐるみで親しいオーストラリア人の人がいて、でなんか来ればっていう風な感じだったの で1年間まあ大学を休学して、まあちょうどその時に大学3年生ってみんなはそろそろその就職活動考えなきゃいけない時期じゃないですか。なかなか先が見えなくて、自分の将来の伸ばしたかったです。
なるほどね、なるほどね。
それでとりあえずオーストラリア行こうと思って、なんかまあ1年伸ばすためにオーストラリア行って休学して、でまあでもオーストラリアにいる間もジュエリーの学校には通って、まあ英語も勉強しながら、まあ本当習い事みたいな感じでオーストラリアでも行って、で初めての海外生活だったんですよね。
はいはいはい、
でもすごく楽しくて、自分になんかすごく海外の生活っていうのが合ってるなっていうのをすごく実感して、でなんか日本に帰ってからも、また海外に出たいってずっと思ってたんですけど、 ただまあ大学を卒業して、うん、まずお金がないっていうのもあるので、
は
い、
海外以上お金かかりますね、
うん、だからまずは、うん、戻ってからは仕事をした方がいいだろうなと思って普通に就職活動をして、
お、じゃあジュエリーデザイナーとして就職
と思って、うん、最初はいろいろジュエリーデザインの会社とかも、
はいはいはい、
大手も受けたりもして、
うん、
ただその時は本当に超就職氷河期と言われてた時で、
同じ世代ですよね、
でなんかもうすごい
氷河期だから私専門職に行きましたもん、
うん
ね、うん、
本当になんかもうどこも行っても本当難しい時代で、
うん、そうそうそうそう、
まあ、それもあったし、うん、まあ、そもそも、うん、私がいろいろ就職活動していろいろジュエリーの会社を回った時に、うん、結構なんか私のイメージしているジュエリーとはちょっと違うタイプのジュエリーを作ってる会社がやっぱ日本は多いって思って、例えば
どんな、
その例えばハート型とかキュート系のお星様とかそういう可愛い感じのジュエリー、やっぱ日本人の女性って結構こうちっちゃくて可愛くてみたいなのが多いじゃないですか、
うんうん、
そういうジュエリーが好きなので、
はいはい、
そういうジュエリーを作ってる会社がやっぱり多くて、
うんうんうん、
まあ、それからものすごくなんかクラシカルな宝石みたいな感じのものか、
はいはいはい、
でなんかちょっと違うなってずっと思って、
自分で作りたいものじゃん、すごいっすよね、だって彩香さんのすごいものね、
骨とかで今作ってるのが結構ギャップがあるんですよね、
うんうんうんうん、
なんかそれで、まあ、一応採用いただいた会社もあったんですけど、
うんうん、
そこもやっぱり結構キュート系の感じの会社で、
うん、
なんかちょっとそこでずっとひたすらハートとか、うん、お星様とかのデザインをし続けるのはきついだろうと思って、
うんうん、
そこはもう就職しないで、
あ、就職蹴ったんだこの氷河期に、
うん、そうなんですよね、
すごい、
チャンスだったと思ったんですけど、ちょっとでもきついかもって、まあそこはやめて、
うん、
でなんか大学を卒業しても、うん、最初 2,3 ヶ月ぐらいでもすぐに就職せず、
うん、
どうしようかなと思ってバイトは続けてたんですよ、
うん、
なんか通販の会社の電話の受付のバイトで、
う
ん、でなんかその時に、うん、あのバイトの同僚が、うん、なんか私ウェブデザイナーで、うん、なんか派遣の会社で研修を受けれることになって、うん、ウェブデザイナーになるんだっていう風に言って同僚が、
うんうんうん、
それを聞いた時に、うん、え、私もウェブデザイナーになりたいなってちょっと思って、
うん、経験とかあったんですか、なんで急にウェブデザイナーになりたいのって、
まあ、実は言うとそのジュエリーも興味があったんですけど、うん、大学時代にちょうどその時期ってあの Windows95 とか、
はい、
なんか出始めて、
はいはいはい、
インターネットがこう広まったタイミングだったんです
よね、
でホームページとかすごくインターネットとかに興味があって、
うん、
多分、うん、あのそのホリエモンとか、
はいはい、
ああいう人たちが、
はいはいはい、
ちょうどインターネットの会社とかを立ち上げて、
はいはいはい、
元気があった時、
お元気があって、うん、もうヤフーとかね、
そうそう、もうなんか、ね、ホームページもまだたくさんない中、
うん、
一生懸命みんないろんな作っててっていう時で、で私もなんかホームページとかすごい興味があって、
うんうん、
であと私坂本龍一のファンなんですけど、
はい
はい、
うんうんうん、
坂本龍一が、うん、ローリングストーンズに次いで世界で2番目にインターネットライブをやったんですよ、その時、
うんうんうん、
なんかそれでインターネットライブを見るために、うん、一生懸命インターネット繋いだりとか、うん、私オーストラリアにいる時も、
うん、
坂本龍一のコンサート見たさに、
うんうん、
一生懸命繋いで、
うん、
遅い回線だったり見てたんですよね、
うん、
でなんかそういう経験もあって、やっぱりインターネットとか、うん、ホームページとかすごく興味があって、うん、あと坂本龍一のファンサイトも作ったりしてたので、うん、
オフィシャルの
オフィシャルじゃなくてファンサイトなんですけど、
ファンだね、ファンが勝手
に作り上
げた、ファンだから勝手に
作ってた、勝手に作ってたサイトを作ってて、
はいはいはいはい、
なんかそれを作ってるうちに結構いろいろホームページのことが作り方が分かってて、
うん、
結構コードとか、
うん、
HTML タグとかあるんですけど、うんうん、そういうのを書いたりとか自分で勉強してたら結構できるようになってて、う
ん、お、じゃあ独学でホームページとか作
って、そうなんですよ、本で読んでコツコツとやってたんですよね、ホームページ、
坂本龍一ファンサイトとか作っちゃったんだ、
でも当時、うん、あの本当にホームページの数っていうのが少ない中、
うんうんうん、
多分坂本龍一のファンサイト作ってたら、
うん、
結構目立ったみたいで、
あ、逆にそうよね、
当時なんかその雑誌とかに紹介されたりとかしてたりとか、
すごいじゃないですか、
うん、だから結構こう、まあ、ホームページを作るのが興味があったんですよ、
うんうんうん、
なので、うん、なんか話戻りますけど、うん、その バイトの同僚がウェブデザイナーになるって聞いた時に、え、じゃあ私もなれるんじゃないって思って、それで同じようにその派遣会社に連絡して、うん、でそこで面接を受けたら採用されて、
うんうんうんうん、
そこで研修1ヶ月間受けさせてもらえて、うんうん、で無事に就職できたんですよ。
おー、う
ん、でそれがなんか最初の私が就職した会社が、うん、西武百貨店のホームページ全部を作ってる会社 で、うん、でそこで私はファッショントレンドとかをフォーカスしたページをなんか担当させられて、うんうんうん、で最初はそこでいろいろ勉強させてもらいながら、うん、あのウェブデザイナーとしてのキャリア最初はスタートしたんですよ。
へ、
その後、うん、西武百貨店ではなく、うん、いろん なんかウェブサイトの制作をしてるなんかデザイン会社に就職して、
うん、
でそこで、
うん、
あのタワーレコードの音楽番組で、うん、ファクトリーっていう番組があって、
うんうんうん、
そこの番組のホームページを制作したり、あとなんかコスメのポータルサイトを担当させられたり、なんか出版系の会社とかいろいろやったんですけど、
うん、で
なんかなんだかんだで結局5年ぐらいウェブデザイナーとして仕事をしたんですよね、東京では。
じゃあなんかもう勝手にキャリアができちゃったというか、あの、うん、別にウェブサイトとかグラフィックデザイナーになるために学校に行ったわけじゃなく、もう実践で、
うん、そうですね。今は多分そういう学校行く人多いんだとは思うんですけど、うん、当時多分ウェブデザイナーの数が少なくて、
はいはいはいはい、
足りなかったから、
はいはいはいはい、
ちょっとでも経験があったら、うん、なんか仕事がゲットできたっていうか、はいはいはい、就職氷河期だったんですけど、多分、うん、ウェブデザイナーとしてはちょうどタイミングが良かったと思うんですよね。
もう本当タイミングですね。
タイミング良くて、
だって今なんてね、ウェブデザイナー腐るほどいますし ね、 でも大学卒業するときに、あのいつかは海外に出たいって思って、
うん、そうなんですよね。だから大学卒業して海外に行きたいけど、まずはお金を貯めて、まずそのジュエリーの方に進みたいか、グラフィックとかそういうインターネットとかそっちの方に進みたいか迷ってた時期だったので、あのまずは3年ぐらい仕事をしてお金も貯める目的 でなんか自分の進みたい方向をまあ明確にしたいなと思って、でまあ最初我慢してちゃんと3年とか仕事してたんですよ。なんですけど、やっぱりなんか3年間そのウェブデザイナーとして仕事をしてると、もちろんすごくあの刺激もいっぱいあったし、あのデザイナーっていう仕事に憧れてはいたので楽しかったんですけど、
しかもね、なんか海外でも通用できそうですね、どこにいてもできるから。
そうなんですよね。だからすごくあの楽しかったんですよ。だけどやっぱり3年ぐらい過ぎると、まあ、残業が多い業界でもあったし、
あ、そうね、
本当にね、もう帰れないっていう日が、もうタクシーで帰らないと終電もないっていう生活で、でなんかずっとこうパソコンに向かってデザインを続けるっていう生活に、ちょっとこうこのまま続けて一生こうできる仕事じゃないんじゃないかなってちょっと思い始めたりして、であとやっぱりウェブデザインをやっててちょっと虚しいなって思ったのが、結局形がないデザイン でホームページって更新されていくものなので、一生懸命デザインして頑張って作ってもずっと残らないっていうのがやっぱり、なんか消耗されていくデザインをずっと作り続けてるっていう感覚になったんですよね。それで、なんかやっぱりせっかくデザインをするのであれば、ずっと残るものを作りたいって思っていて、まあ、ウェブデザイナーの仕事をしながら、あのずっとジュエリーは自分で趣味として、あの作って、家でも作ってたし、あと週末にあの習い事として通ったりとかしてたんで、でだんだん気持ちとしては、ウェブデザイナーをずっと続けるんじゃなくて、やっぱりジュエリーの仕事の方に進んでいきたいっていう気持ちが固まったんですよね。であのじゃあ留学するっていうタイミングの時に、ジュエリーで留学できる場所を探そうと思って、で最初、その仕事を辞めて、でどの国に行こうかっていう時に、最初に候補に上がった3つの国が、アメリカのニューヨーク、イタリアのフィレンツェ、 あとイギリスのロンドン、うん、まあ、その3つが、うん、まあ、いいかなと思ったんですけど、うんうんうん、考えても考えても、うん、やっぱりなんかこうどこがいいかっていうのがちょっと分からないっていうのがあって、実際行ってみようと思って、うんうんうん、それで旅行で3つの国全部回ったんですよ、うん、
あ、実際肌でね、うん、合わないかもしれないですよ ね、
やっぱり結局留学をするってなったりすると、うん、お金結構かかるんで、
かかるかかる、
なんかやっぱり行って無駄にしたくないっていうのもあるんで、うんうんうん、
かしこい、うん、
いや、まあね、まあね、自分もお金も考えて、うんうん、で結局まあ行って、うん、でニューヨークは、うん、まあ、すごく元気があって活気があるし、うんうん、なんかこう楽しい、うん、エネルギッシュって感じで、うんうんうん、坂本龍一の住んでる街でもあるし、憧れの
憧れの
憧れのね、
バンサイトを作りましたからね、
うん、そうそうそう、だからずっと子供の時からニューヨークいいなって思ってたんで、
うんうんうんうん、
まあ、それでいい印象があって、うんうん、でロンドンはすごくファッションとかアートを勉強するには、うんうん、まあ、例えばファッションのミュージアムとかもあるんで、うんうん、あのビクトリア&アルバートミュージアムってすごくいい、うんうん、美術館もあるんですけど、うん、ただなんかそのまず物価がものすごく高いっていうのと、その時は結構高かったんですね、うんうんうん、あと大学に入ろうと思うと、うん、ファンデーションコースとか通って、うん、すごい時間がかかるっていう、あのこの専門のことを勉強するのに、
うんうん、
でなんかそれもちょっとなっていうので、うん、イギリスはちょっと三角で、うんうんうん、フィレンツェ、イタリアはジュエリーの専門学校っていうか職人を育てる学校があるんですけど、まあ、比較的敷居はそこまで高くなくて、うん、入るのはすぐに入れて、
うんうんうんうん、
でなんか専門的なことをこう勉強できるって感じで、
うんうん、
まあ、学費も意外とイタリアはそんな高くなかったんですよね、
うんうんうん、
まあ、イタリアも悪くないなと思って、うんうんうん、だからまあニューヨークとイタリアがいいなと思って、で最終的になんかどうしようと思った時に、うん、ま
あ、どっちにするんですか、どっちに、
欲張りだったんで、うん、どっちも行こうと思って、
どっちも行くって
そう、それで
行けんですか、
うん、まあ、だから最初、まあ、ニューヨークのジュエリーの学校に、うんうんうん、6ヶ月のコースがあったので、
はいはい、
スタジオジュエラーズっていう学校があって、そこの専門学校みたいなところなんですけど、うん、そこに行った後、うん、9ヶ月のイタリアのコンテンポラリージュエリーっていうかアートジュエリーみたいなのを教える学校があって、
うんうん、
そこにあと9ヶ月行こうと思って、そういう計画で来たんですよ。
賢いな、
賢いっていうか、まあ、
でも行ってみないとわからないですね、
うん、で、まあ、でもそのプランで考えてたんですよ、
はいはいはい、
で最初まあニューヨークに来てたんですけど、うんうん、やっぱりあのニューヨークのファッションのスクールで FIT っていうのはちょっと憧れていたので、ただやっぱりその FIT に入るのに英語のトフルが通らないと入れないっていう、まあちょっと壁もあったので諦めてたんですよ。でなんかその別のジュエリーの専門学校に行ってたんですけど、なんかその FIT って一コマだけ夜のクラスとか、
あ
のトイフルのスコアがなくても入れたりするので、それで一コマだけそのもう一人そのジュエリーの学校に行きながら FIT のクラスを受けてたら、なんかすごくいい学校だなと思って、で先生もなんかすごくこういい先生 で FIT に入りたいという気持ちがだんだんこう大きくなってきて、その時点でなんかイタリアに行ってイタリア語をこれから勉強するっていうのもどうかなってちょっと思ってたんですよ。英語もままならないのに、でなんかちょっと欲張りかなと思って、でもここはちょっともう腹をくくってなんか英語の勉強から逃げないでトフル勉強するしかないなと思って、イタリア行きはキャンセルして、でなんか結局その FIT に入るために英語の受験勉強を8ヶ月ぐらいしたんですよね、
うんうんうん、
もう本当にその時は夏とかね、なんか楽しいニューヨークなのにもかかわらず図書館で、
うん、
缶詰で、受験勉強とかして、日本で私受験をほとんどちゃんとしてこないで、エスカレーター式で楽に生きてきてたので、推薦とかで
入ったりしたので、
初めて受験勉強で大変だったんですけど、無事入れて FIT に、でそこからまあだんだんもうニューヨークに定着していくっていうか、
はいはいはいはい、
FIT卒業して、
本当にいい学校みたいですね。
そうですね、なんかまあ先生も実際にジュエリーの現場で働いてる人もあの多いし、あと 私が習った時はハリー・ウィンストンの、うん、ハリー・ウィンストンって結構その高級なジュエリーのダイヤの会社ですけど、うんうんうん、そこのもうトップのデザイナーの人が教えに来てくれてて、うん、もうなんかジュエリーデザインの生きる化石みたいな、80何歳とかのおじいちゃんの先生だったんですけど、普通に教えてくれたり、あとティファニーのデザイナーの人が先生で、
環境的にやっぱり
良かったですね。なんか現場の知識とかも、うん、だからすごくいい刺激をもらって、うんうん、でまあその後インターンをして、うん、ジュエリーのアメリカの会社で働いたり、
うんうんうんうん、
でアーティストビザを取って、うん、でなんか徐々に自分の作品も作っていったっていう感じなんですけどね。
へー、うん、あ、それでニューヨークに
って
ことなんですね。うん、そうですね。で、ついに今はね、お店構えちゃって、ね、このスタジオはオープンしてどのくらい？
ここはまだそんなに古くないんですけど、うん、去年の9月ぐらいにここに行って、
うん、
その前もイーストビレッジの別の場所だったんですけど、
うん、
お店となんか工房としてオープンしたのはここは初めてで、
あ、じゃあ初めは自宅でやってたっていうのか、う
ん、そうですね、自宅兼スタジオみたいな感じだったんですけど、うんうん、ずっとお店を持つことが夢だったので、うんうん、まあ、教室の方もだんだん結構忙しくなってきて、うん、手狭になってきたので、
うん、
まあ、この場所に移ってきたんですけど、
うん、ただあれですね、うん、お店は開きたいってずっと思ってたと思うんですけど、うんうんうん、まさかスクールも開くとは、うん、開きたいとは思ってた、
まあ、その実はうちの母がそのお花の先生と、
うん、
まあ、フローラルデザイナーとして鹿児島の方で仕事してるんですけど、
うんうん、
そのうちの実家というのが、うん、下の階がお花の教室で、うん、その隣になんかお花屋さんがあって、
はいはいはい、
その上が私たちが住んでるっていう感じの環境で、まあ、教室とお店がくっついた環境をずっと見て育ってたっていうのもあって、まあ、いつか教室とお店が一緒になったものをやるっていいかもなってずっとイメージにあったんですよね、
うんうん、
母のやり方を見てて、
はいはいはいはい、
そのイメージがあったから、まあ、そのいつか、ただまあ教えるっていうのは結構最初は、まあ、あんまり自信がなかったので、うんうん、
自分で作れてもね、
うんうんうん、どうかなと思ってたんですけど、うん、自分のジュエリーのブランドを作るときに、あのアシスタントとしてインターンの子たちとかも来始めて一緒にやってたんですけど、でそういう時にあのインターンの子たちとかにジュエリーの作り方とか結構教えてて、まあ、溶接の仕方とかストーンセッティングとか、そうしてるうちになんか、まあ、先生じゃないんですけど、まあ、先生みたいなことずっとやって、もうなんか5年ぐらい経ってたなっていう感じで、でなんかある時、あ、私ジュエリーの教室としてもできるかもしれないってちょっと思って、まあ、最初はでもまだちょっとどういう風にやればいいかっていうのも分からなかったので、アシスタントの子たちに、あの生徒役として
はいはい、はい、
クラスをタダで受けてもらって、いろいろ私も教える勉強も兼ねて やり始めて、でなんかだんだんそれが形になって、で教室も運営していくっていうことになってきたんですけど、
でそのうちにだんだんだんだん本当の生徒さんも来るようになって、
そうですね、まあ、徐々に本当の生徒さんも来て、でなんか日本人の生徒さんが最初は多かったんですけど、今は本当に9割ぐらい日本人以外の生徒さんが
多いですね。そうですね、今日私一人だけでしたもんね、日本人 ね、
だからもう今アシスタントも日本人じゃないし、
じゃないってことですね。じゃあご自分のブランドを立ち上げてからは5年くらい経ってると、
いや、そもそもよく聞かれるんですけど、いつからジュエリーのブランドを立ち上げたんですかって。ブランド立ち上げようと思って作り始めてなかったんで、いつかよく分かんないっていうのもあるん
で。なるほどね、自分の作品をいろいろなところに出してたら、
なんかっていうのは、そもそもこれ私の名前じゃないですか、あやかにしって。
そうそうそう、ブランド名って言っても、あれあやかにしだなみたいな。
まあブランドと意識しないで最初は作ってたんで、でもお店に売ろうとすると、まあ、まあブランドみたいな感じですよね。でなんか LINE シーツとかカタログが必要になってくるっていう感じで、 いつの間にかブランドになったっていうのがあるんですね。
なるほどね。
やっぱ売りたいと思ったら、正直言ってジュエリーを制作自体の期間は20年ぐらい作ってるんですけど、日本にいる時からも、そう困るんですよね。
あなるほど。
だけど、まあ、大体10年ぐらいでって言ってるんですけど、正直言ってちょっとよく準備分からないんですよね。
いつから立ち上がってた
か、いつから立ち上がってたブランドみたいな、
やってたら勝手に立ち上がってたみたいな。なるほど。
てかそもそもそのウェブデザイナーでもあったので、
そう、ね、
ホームページは早く作ってたん
だ。そうだ、
あやかにし .com は結構前からあったんですよ。
あやかにし .com つながってますね。
最初あやかにし .com は別にジュエリーブランドのウェブサイトじゃなかったですからね。
あ、
なんかデザインとかいろいろ載せて、なんか結局そのグラフィックとかもやってたので、
あ、
ジュエリー専門のサイトじゃなかったと思うんですよね最初。確か
確か、
うん、確かそうだったと思う。
へ
え、ちょっと微妙なんですよねそこは。
微妙なんだ。
そうそうそうそう。
へえ、でも結構、うん、やっぱりそういうのって見てる人多いみたいで、
うん、そうですね。ホームページ、まあ今思えば、うん、そのブランドとしてこうやって。うん、ウェブデザイナーとして最初にキャリアを積んでてすごく良かったなと思うのは、うんうんうん、やっぱりその自分の作品の見せ方っていうのを、うん、まあね、ウェブを通してよく分かるっていうか、結局ウェブデザイナーの仕事って、
うん、
例えば何かこういうプロモーションしたい商品があるって言ったら、それをどういう風に説明して、
うん、
どう見せて、
うん、
結局ブランディングも入ってくるでしょ。
はいはいはいはい、はい、
そこの会社のテーマカラーがあってロゴもデザインしなきゃいけないし、っていうのを全部その会社のためにやったりしてたのも、それがもう仕事で5年やってたん で、
うん、
でいざこう自分のジュエリーのってなると、
うん、
まあ、一番自分は分かってるわけじゃないですか、
うんうんうん、
色はこんな黒っぽい感じでみたいな、
うんうんうん、
こういうイメージでみたいな、
うんうんうん、
だからすごくこう自分がイメージしてるものをすぐウェブサイトとかに落としやすいっていうのがあって、だから、
ね、うん、結構いろんな、ね、メジャーなブランドとかそういうところから連絡が来てるらしいじゃないですか。
そうですね、もうなんか Vogue とか、
うん、
Elle とか、
うん、
W とかもそういうとこは結構、うん、やっぱりスタイリストの人とか、うん、エディターの人って結構ジュエリーとか探してるんだなって思うんですけど、
うんうんうん、
自分から連絡しなくてもホームページを見て、うん、結構連絡いただいたりとかして、うん、持ったりとか、最近だと、うん、その先週なんですけど、うん、マーベルプロダクションっていうあのスパイダーマンとか、
あ、あの
そういうのを作ってるあの映画
会社、あのアベンジャーズ
とか、ね、アベンジャーズ、最近のアベンジャーズとか作ってる会社から連絡が来て、
うん、
そこのコスチュームデザイナーの人がジュエリーを買いたいと言って、
うん、あの彩香さんのスパイダーのジュエリー、
スパイダーのソーリングと、あとスパイダーのイヤリングを急いで作って送ったんですけど、なんかロンドンで撮影があるってことで、そういうの結構ホームページを見て来るんですよね。なんか映画とか、
すごい、だってマーベルって言ったら超大物じゃないですか、
うん、私も結構びっくりしたんですよね。もう普通に直接こうメールが来るもんだな
って思って、あれみたいな、う
ん、だからでも本当にいろんな方から来るんですよね。だからやっぱりホームページそういう風にやっててよかったなって、
ね、うん、
やっぱブランドのイメージっていうのを反映しやすいっていうのはあると思うので、ホームページ、だからまあ結局なんかジュエリーももちろん作るんですけど、
うんうんうん、
なんかこのブランドイメージみたいなものを作るっていうのも結構大事な仕事っていうか、なんかどういうイメージでやりたいかとか、どういうイメージで見せたいとか、
ね、ブランドを勝手に立ち上がっちゃったのにすごいですね。
多分、うん、結構そのウェブデザイナーで仕事をしてた時に撮影から関わらなきゃいけなかったんですよね。こういう写真が必要だから、
うんうん、
こういう写真を撮ってくださいってカメラマンに頼まなきゃいけないとか、
うんうん、
なんかこういうロゴがいいんじゃないかとか、
うん、
会社のカラーイメージはこうじゃないかとか、
はいはいはいはい、
そういうなんかこうただやるっていうよりはやっぱそこのイメージをブランディングのとこからやるような必要があるので、うん、ウェブデザインって、
はいはい
はい、だからフリーランスでもウェブデザインの仕事を日本でしてたこともあったので、そういう経験はすごく生かされたっていうのはあると思いますね。なんか、まあ、いい感じに流れたんですよね。なんかウェブから ジュエリーが良かったですよね。
わあ、そんな彩子さんですけれども、うん、将来の夢、野望を聞いてみようかと思うんですが、
う
ん、
そうですね、まあお店を持つっていうのは一つの夢だったので、
うんうん、
それはまあ
叶いましたね。しかも、うん、このイーストビレッジにドンと開いて、
うん、そうですね、だからそれはまあ今すごく嬉しいんですけど、うん、まあ、実を言うと今年の4月、うん、ハワイに行って、うん、すごく楽しかったですよね。
ハワイが、ハワイなんか人気ありますね。
いや意外とベタなイメージあると思うんですけど、
私もベタなイメージしかないですもん。なんかみんなが行ってっていう、
ね、
あったかくって
なんですけど、私は鹿児島出身っていうのもあると思うんですけど、もともと南国好き で、
はいはい、
で綺麗な海があって、
はい、
でも都会の部分もあって、
はい、
でなんかこう、まあ、美味しいものもあるし、なんかこうすごくいいバランス、自然と都会と、
はい、うん、
で日本にも近いし、
まあ近い
ね、だけどアメリカっていう、
はいはいはいはい、
すごい便利だと思ったんですよね。
うん、
便利、なんか便利だし、ね、すごい好条件で、
うん、
なんかハワイっていいなってちょっとすごく思って、
うんうんうん、
まあ、これ可能かどうかわかんないんですけど、
うんうん、
いつかハワイにこう冒険お店みたいなものができたらいいなみたいな、
いいね、
思いますね。
いいじゃないですか。
できればいいんですけど、
これ野望。ねえ、
うん、まあでもニューヨークもできればそのままで、うん、ハワイとかも行けたら、
うん、わあ、じゃあ
それこそいいですよね。
ねえ、ニューヨーク、ハワイ、でもハワイから日本ってもう
行けるし、
行ったり来たり、
行ったり来たりしたいですね。
ニューヨーク、ハワイ、ハワイ、日本、
うん、
いいですね。
まあ、実現できればいいんですけど、まあ、ちょっとまだイメージだけ。
いやいやいや、いい野望ですよ。夢は大きく。
うん、そうですね。
ハワイか、う
ん。みんなホリデーで来てる。せいか、
うん、
いいムードなんですよ。
みんなもうウキウキワクワクしてるんだ。うん、
でまあね、ハワイアンとかも、
うん、
すごいいい感じじゃないですか。なんかリラックスしてる。
行ったことないからわかんないですけど、イメージのハワイアンはなんとなく、うん、そうね。
すごいリラックスできても
ニューヨーカーとちょっと違うイメージがありますよね。カツカツカツカツっていう感じじゃないですよね。
ね、ちょっと逆なんで。
へ
え。私はすごく意外とベタだけどいいなって思いました。
じゃ あ、 あのお店の PR というか宣伝してもらおうかと思うんですけど、
う
ん、
はい、そうですね、うん、あのまあ、うちの教室は、うん、結構1日体験クラスといってその3時間でリンゴを作るクラスっていうのもあるし、う
ん、はいはい、
あとはコンティニエンコースといって、まあ、あの通う形で、
はいはいはい、
好きなデザインを持ってきて作るというコースもあって、まあ1日体験クラスの方は3時間でリングを作れるので、
作れました作れました、私も無事作れましたもん。
なんかダイヤがついてて刻印が入ってる
リング
が作れるので、まあギフト用とか、あとはカップルで来たりして、そのウェディングリングとか、
いいですね。
そうなんですよ、カップルリングみたいな感じで作るにもおすすめだと思うんですよね。この前とか実はあのバチュレットパーティー、
はいはいはいはい、
女の子4人組が来て、
はいはい、
あの結婚する前の友達で、
うんうん、はいはい、
でそこで4人でジュエリー作るパーティーで、
いいじゃないですかそれ。ほら、なんかみんなそういうパーティーだと、なんかストリップクラブとか行ったりするのは多いですけど、
健全、こっちは健全ですか、
健全ジュエリースクールで、
うん、みんなあの友達同士で刻印をね、みんなのイニシャルを入れてっていう感じで、
いいですね、
うん、そうですね、そういうので、なんか来る人たちもいるし、
で本当に旅行でね、来て、
そうですね、
だって3時間ですから、思い出に作れるし、
そうですね、なんか好きな言葉だったり、
うんうん、
まあ、ニューヨークに遊びに来てる人とか、うん、NY すぎてニューヨークって言ってる人もいるし、
はいはいはい、
あとなんか彼とイニシャルを刻印するとか、好きな言葉でもいいし、そういう刻印を入れて、
うんうん、じゃあ I love New York とか入れちゃってもいいし、
う
ん、
そうそうそう、そういう風な感じで思い出を形にするっていう、
形に残りますね、
う
ん、
そうですね、
私ニューヨークコリンゴラジオ刻みましたから、怖いですけど、
そう、そういうこともできるので、
いいですね。これ、うん、でもウェディングリング作るのはあのいいですね。
うん、
2人でね、
そうです、
なんか買うのもいいですけど、
うん、
なんかお互いのリングを作り合うのって、
うん、
これ
そうですね。結構その、うん、カップルで、うん、 彼が彼女のリングを作って、
はいはいはいはい、
彼女が彼の分を作って、うんうんうんうん、みたいな感じ で、あの14カラットとか18カラットとかの、うん、あの、まあ、ゴールドもチョイスでできるので、ダイヤもちょっと大きめつけたいとか、それはあの、うんうん、いろいろ相談に乗れるので、
うんうん、
そういう目的でうちのクラスを利用する人は多いですね。
あとなんか男性が一人で来て、うん、あのエンゲージメントリングとか作られる方もいるって、
うん、結構なんかプロポーズの前に自分でこうリング作りたいとか、はいはいはい、彼女の誕生石を使って作りたいとか、
うん、彼女の誕生石を、
うんうん、とか、もともと持ってたなんかこう家族の石とかを使って作りたいみたいな人もいろいろ来たりして、そうですね、なんかそういうこれあの一日体験クラスで作る人もいれば、あの もっとこうこだわった形で
デザインとか使いたい石とかね、
そうですね、そういう人はもうあの通って何セッションかクラスを取ってやる人もいますね。
わーですね、
結構そういうかねロマンチックな感じで来る男性の方多いですね。
ところで、
うん、
彩子さん、
うん、
実は彩子さんも、
うん、
プロポーズされたそうで、
はい、
おめでとうございます。
ありがとうございます。
え、それいつされたんですか？
4月ですね。
あ、ハワイ行ってた時じゃないですか？
そうなんですよ、そうなんです
よ、ハワイか。
そう
ハワイでプロポーズ、
そうなんですよね、なんか、うん、ハワイでプロポーズしていただいて、うん、なんですけどこうパカッと開けて、うん、あのリングが入ってるかなと思ったら、うん、中にダイヤだけが入ってて、
ダイヤ
で、あと作ってねってことで
作ってね、そう、そうだから、だって私そうですよ、彼はどうするのかなと思って、だってほらジュエリーデザイナーにプロポーズする時の指輪ってどっかで買ってくるわけにはいかないし、
そうですよね、
かといって、ね、ほらサプライズだから、あやかちょっと俺プロポーズするから指輪作ってくれないじゃん、ちょっと
サプライズじゃないですもんね、
サプライズなくなっちゃうからどうするんだろう彼と思ったら、うん、石だけ？
そうなんですよね、なんか、うん、結局彼も悩んだみたいで、
うんうんうん、
悩んだ結果、多分材料を提供しようっていうことで、うん、
材料をね、
まあ、結局まあ私がプロポーズされた瞬間プロジェクトもオーダーされてる形なんですけど、
ちょっと複雑ですね。
そうなんですよね、なんかまあ嬉しい反面、うんうん、ちょっとこうプレッシャーっていうか、
俺から作るんだみたいな、
なんかちょっとどう、なんかジュエリーデザイナーだと、うん、いっぱいいつもよくリングつけてるんですよ、でなんかこう新しいものを作ると、うん、またそれつけたりとか、
はいはいはいは
い、いろいろ好きなものをよく変えてつけてたんで、
はいはいはいはい、
結婚指輪ってね、もうずっとつけなきゃいけないものじゃないですか、秋が来ないもので、
うん、
ずっとつけなきゃいけないリングを作るって結構、あ、じゃあやっぱり自分が気に入るものじゃないと、
うんうんうん、
と思ったりするとか結構やっぱいろいろ考えすぎちゃって、
うん、しかもあれじゃないですか、うん、デッドラインがないから、うん、
なかなかねないので、うん、自分はクライアントになると、うん、正直言ってどのようにでもできるんで、うん、ずっと終わらないんですよ。でもちょっとさすがに、うん、彼からも、うん、まあ、彼のリングもずっと作ってないんで、
彼のリングも作んなきゃいけないんだ、
よくしたってんですよね、だからあの他の女の子からアプローチが来て、なんかリングがないと断れないから早く作ってくれと、また嘘なんですけど、
いやそれ本当ですよ、
そうかな、
あでもちょっとせかせるためにね、
なんかって言われるんですよね、早く作ってもらわないとって言われてて、だからちょっと急がないといけない、
急がない、
早くできればいいなと思ってますけどね。
でその彼から送られた石なんですけども、うん、実際石だけだったって言うんですけど、うん、結構あのおばあちゃんと、
そうなんですよ、ね、なんか彼のおばあちゃんが持ってた石を、うん、彼のおばあちゃんそのヨーロッパからアメリカに移民してきたから、うん、ヨーロッパから持ってきたと、
う
ん、ダイヤだって言うんですけど、うん、まあ、プロポーズしようっていう時に、うん、まあ、彼がお母さんと相談して、うん、そしたらそういう石があるわよっていうことで、うん、持ってきてくれたんですよね、
うん、
それを元に
代々伝えられてきた。でも石だけだったっていうのは珍しいですね。よくほらおばあちゃんのリングとかリングまでついてたりするけれども、
そうですね、
全石だけ、
余計プレッシャーですよね。
余計ですよね、
こんな代々のものを
代々ね、
あの頑張って作ろうと思いますけど。
いやぜひぜひ。いや結婚おめでとうございます。
ありがとうございます。
おめでとうございます。
じゃ
あそんなね、彩子さんからリスナーの皆様に一言いただこうかなと思うんですけれども。
はい。
はい、
そうですね。一言。うん、まあ私の場合。うん、好きこそものの上手なれというか、うん、結構私今までの人生を振り返ってみると、うん、好きなことを追求して、
う
ん、例えばその坂本龍二
さんで、ね、坂本龍
二ウェブデザインの仕事につながったりとか、うん、ファンサイト作っててとか、まあそれでニューヨークまで来ちゃってるし、
うんうん、
結構その好きなものを追求するって大変なことだとは思うんですけど、
うんうんうん、
でも好きだったら結構追求できたりするとかあると思うんですよね、うんうん、まあ、どういう形であれ、
はいはいはい、
だからなんかやっぱそういうものを見つけて、
うん、
まあ、どういう形であれ続けるっていうのは大事なんじゃないかなと思います ね、
ね、うん、なかなかほら好きなことが見つからないっていう人もいるじゃないですか。でもありますよねきっと、なんかね、
いろいろトライしてみたらいいと思いますね、うん、まあ、結構うちの教室も、うん、なんか金融系とか、
はいはいはいはい、
弁護士とか、
はいはいはいはい、
そういう人実は多いんですよ、
うんうんうん、
でやっぱりこう自分のやりたいことを見失って、
うん、
でなんかこう自分探しみたいな感じで、
あ、
黙々とこうジュエリーを作るっていう作業って、
はい、
こうちょっとこうヒーリングじゃないですけど、はいはい、ヨガみたいなこう禅のような作業っていうか、
はいはいはい、
削ってる時ってちょっとそんな感じじゃないですか。
もうそうそうです、
黙々黙々と傷がないように削るっていう、
うんうんうん、
なんかすごく癒されるらしくて、
へ、
なんかそういう感じで来る人とか結構いるので、
あ、うん、じゃあぜひぜひクラスでね、なんかやりたいことが見つからない人は禅だと思ってね、
結果あの身につけれるんで、
あ、そうそうそう、ね、ね、しかもほら彩子さんだって、うん、ウェブデザイナーになりたいってなったわけじゃなくて、坂本龍二が好きってところからだったですからね。
そうなんですよね。
別に何か見つけなきゃいけないってわけじゃなくて、
うん、
ね、
うん、なんか普通に結構こう好きなものがたくさんあるってすごいこう幸せなことだなと思うんですよね。なんか好きな食べ物があるとか、
はいはいはい、
好きなアーティストがいるとか、
うん、
なんかこう楽しみが日常の中ですごくたくさんあるんですよね。やっぱなんかそういう好きな、別に仕事じゃなくても、
うんうんうん、
何でも好きなものをこうたくさん見つけるってすごく人生が豊かになるのかなって思いますね。
確かに、
でニューヨークなんてまさにいくらでもいろいろあるじゃないですか。やっぱそれ探すすごくいい場所だと思うんですよね。
その際にはぜひね、あやか西スタジオに、ね、来てね、ま
あ、ジュエリー
ね、ジュエリーを作ってね、
今日もやればぜひぜひ、
ね、
そうですね、
そうよね、職場を見つける必要はなくて、うん、好きなことからそうなっていくことってあるし、
うんうん、
確かに好きなもので囲まれてたら幸せな人生ですよね、
うんうん、なんか私、まあ、結構好きな画家とかも結構いろいろいて、
うんうんうん、
エッシャーとか好きなんですけど、
うんうんうん、
今ちょうどあのブルックリンでエッシャー展やってて、
はいはい、うんうん、
すっごい良かったですけど、あとちょうどアレキサンダー・マークイーンしてるんですけど、
はいはいはい、
ファッションの、
はいはいはい、
映画が今リリースされてて、
うんうん、
まあ、それも感激したし、なんか結構こう好きなものがしょっちゅうしょっちゅうあるので楽しいんですよね、まあ、展覧会とか映画じゃなくても、
うん、
普通にねなんか好きな洋服のブランドとかあるだけでも、そこのブランド新しいの何出したかなとか、うんうん、そういうのでもいいし、
ね、
なんかこう楽しみが増える、
そうです
ね、ます
ね、いや、彩子さん、うん、今日も本当に濃厚な楽しい一日が過ごせましたよ。私も黙々と指輪作らせていただいて、
う
ん、
いい感じで、
いい感じですよね、うん、いや、じゃあいつかはウェディングリングを作り
ますね、うん、あ、ぜひぜひ、
本当ね、
どうぞどうぞ、ぜひ彼と、
いやー、ね、そんな日がいつか来るといいんですけれども、
うん、
彩子さん今日はありがとうございました。
いい、こちらこそ、
また面白いライフをシェアしていただいちゃって、
ありがとうございました、
ありがとうございました、はい、ということで本日はジュエリーデザイナーでジュエリーデザインスクールのオーナーである西彩子さんにお話を伺いました。ありがとうございました、
は
い、
ありがとうございました。
それではまた来週も続きますのでお付き合いよろしくお願いします。あ、来週はセプテンバーイレブンスペシャルになります。なので月曜日ではなくて今年のセプテンバーイレブンは火曜日になりますので、 来週火曜日セプテンバーイレブンもよろしくお願いします。それでは今週はこの辺で See you next week! バイバイ。